こんにちは、ザ・ディープダイブです。
こんにちは。
さて、今回はですね、シトロエン DS3 スポーツシック、見た目はすごく個性的で、まあ魅力的ですよね。
そうですね、フレンチデザインって感じで。
ただその走り、特に速さっていうのはどうなんだろうと。
ああ、気になりますよね。コンパクトですし。
で、今回はレトロモーターズプレミアムさんの記事、シトロエン DS3 スポーツシックは速い、加速性能と魅力を徹底解説、この記事をもとにちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
なるほど、専門サイトの記事ですね。
はい、この記事から、まあ、速さの秘密とか、あと維持する上でのポイント、そして総合的な魅力、この辺をギュッと凝縮してお届けしようかなと。
ふむふむ。
流れとしては、まず性能面、それから維持に関すること、最後に全体的な満足度という感じで進めましょうか。
はい、承知しました。
さあ、じゃあ早速掘り下げていきましょう。
お願いします。
まず革新の速さ、これどうなんでしょう。記事によると、エンジンは BMW との共同開発 1.6 リッターのターボエンジン。
ああ、あのエンジンですね。プジョーとかミニにも使われてた。
そうです、そうです。スペックは156馬力、トルクが240ニュートン。でもこの記事が注目しているのは、数字もさることながら、トルクが低い回転数からしっかり出るところ。で、車体が軽いですよね。約1190キロ。それに6速のマニュアル、これでかなりキビキビ走るという印象です。
そこがまさにポイントで、扱いやすい速さで、表現できるかもしれませんね。
扱いやすい速さですか。
はい、最大トルクが 1400rpm っていうかなり低いところから出るので、街中でもすごく力強さを感じやすいんですよ。
なるほど、なるほど。
で、0100km 加速が、約 7.2 秒。これもこのクラスの車としては、まあ、かなり立派な数字だと思いますよ。
はあ、単にピークパワーだけじゃなくて、普段使いでの活発さが光るみたいな感じですかね。
そういうことですね。日常域での元気さがいいんです。
そしてさらに面白いのが、あの WRC 世界ラリー選手権ですね。
ああ、シトロエン強かったですよね、一時期。セバスチャン・ローブとか。
そうです、そうです。そのラリーでの活躍が、実はこの DS3 の背景にあると。もちろんそのままレースカーってわけじゃないですけど。
まあそれはそうでしょうけど。
でも記事を読むと、ラリーで培われた技術、特にこう機敏なハンドリングとか、しっかりしたボディ剛性、
ふむふむ、
それから実用域の火力を重視したエンジン特性、これが公道での運転の楽しさにこう直結してるんじゃないかって読み取れるんですよね。
なるほど、単なるイメージ戦略だけじゃなくて、技術的なフィードバックがあると。
そう感じますね。なんか宣伝文句以上のものがありそうな。
まさにその俊敏な動きと、あとフランス車ならではの、あのしなやかな足回りのバランス、これが絶妙なんでしょうね。
あー、しなやかさ。
結果として意のままに操れる感覚が得られる。これが多くのドライバーを引きつける多分大きな理由でしょうね。速さの質がちょっと違うというか。
なるほどな、意のままに操れるか、いい響きですね。で、さらに記事によると、カスタムも可能だと。数排気系とか ECU のリマップ、エンジンコンピューターの再設定ですね。これでまだパワーアップの余地もあると。
ほう、潜在能力もあるんですね。
ただちょっと注意点もあって、フォージみたいな、あの海外製の有名なカスタムパーツがありますけど、これは日本だと、まあ、少し手に入りにくいかもしれないとも書かれてましたね。
あー、それは輸入車のカスタムだと、まあ、ありがちな話かもしれませんね。
そうですね。さて、走りがかなり楽しそうなのは分かりました。でも次に気になるのは、やっぱり維持の面ですよね。
そこは重要ですね。特に中古車となると。
中古だと、記事によれば安いものだと30万円台から、まあ、100万円前後で見つかることもあるみたいで、価格帯としてはかなり魅力的ですが。
手は出しやすいですよね。
でもやっぱり輸入中古車ならではのこう注意点というのは。
そうですね、記事が指摘しているウィークポイントがいくつかありますね。定番というか。
定番ですか。
例えば電装系のスイッチ類とか、あとは冷却系、サーモスタット、あのエンジンの温度を調整する部品ですね、
はい、
それとか電動ファン、このあたりのトラブルは、まあ聞きはしますね。
ふむふむ、冷却系。
それから足回りのブッシュ、 サスペンションに使われとるゴム部品ですけど、これが劣化しやすいと。あとマニュアル車ですから、クラッチの消耗具合、これも当然チェックポイントになります。
なるほど。結構見るべきところはありますね。
ですから、やっぱり信頼できる整備工料を見つけて、定期的にちゃんと点検してもらうことがすごく大事になりますね。
維持費そのものはどうなんでしょう？燃費とか税金とか。
燃費はですね、記事によると、街乗りでリッター10から12キロくらい、高速だと14から16キロくらい。まあ、平均的と書かれてましたね。
まあ、ターボエンジンですしね。そんなもんかな。
ええ、もちろん走り方で結構変わるとは思いますけど。税金は年間3万4500円なので、排気量相応で標準的ですね。
ふん。整備費用とか、部品代とかは？
整備もディーラーにこだわらなければ費用を抑えることは可能だと。消耗品なんかもまあ極端に高いわけではないというような記述でしたね。
ということは、
整理ですね、この記事が言いたいのは、この DS3 スポーツシックの魅力っていうのは、走りの楽しさとその維持費のバランスが結構いいところにあるんじゃないかってことだと思うんですよ。
ああ、なるほど。バランスですか？
ええ。確かに輸入車としての、まあ、ある程度のケアは必要ですけど、その手間を考えても得られる運転の喜び、これを考えればコストパフォーマンスは高い選択肢になり得ると、そういう評価ですね。
うーん、面白いですね。では総合的に見てオーナーさんたちはこの車に満足してるんでしょうか？
記事によるとやっぱり満足度は高いみたいですね。
ほう、どのあたりがポイントなんでしょう？
まず他にない個性的なデザイン、あのピラーを隠して屋根が浮いて見えるフローティングルーフとか、ツートンカラーとか。
ああ、あれは特徴的ですよね。
ええ、そして何と言っても運転する楽しさ、これは皆さん挙げるようです。あとは内装の質感も価格を考えればまあ悪くないと。
なるほど。
もちろん細かい不満点も挙げられてはいます。例えばカップホルダーの位置がちょっと使いにくいとか、そういうのはあるみたいですけど。
まあありますよね、そういうのは。
ええ、でもそれを補ってあまりある所有する喜びがあるという、そういう結論のようですね。
所有する喜びか、いいですね。
まとめるとですね、 DS3 スポーツシックっていうのはスタイルも走りも妥協したくないというあなたにとってかなり面白い選択肢になるんじゃないかなと。
ふむふむ。
活発なターボエンジンと、あの俊敏なハンドリングがもたらす運転の楽しさ、それからカスタムの可能性、これが大きな魅力ですね。
ええ。
ただ一方で中古車として考えるなら、やっぱり電装系、冷却系、足回りのブッシュ、クラッチ、こういったまあ定番のウィークポイントには注意が必要で、計画的なメンテナンスは必須です。
そこは覚悟がいると。
そうですね。でもそれがクリアできれば、価格以上の満足感を得られる可能性を秘めた、そういう一台と言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。よくわかりました。今回はシトロエン DS3 スポーツシックについて、レトロモーターズプレミアムさんの記事をもとに、その速さ、魅力、そして維持のポイントなんかを見てきました。デザインと走りの楽しさをうまく両立させたかなりユニークな車ですよね。ただやはり年数を経た欧州車特有のメンテナンスっていうのは念頭に置く必要がありそうですね。
そうですね。そこはまあ付き合い方次第というところでしょうか。
さて最後にリスナーの皆さんに一つ問いを投げかけてみたいんですが。
お、何でしょう。
記事にもありましたけど、WRC での成功、その決闘という言葉、ブランドのレース活動って市販車にどれだけ本質的な影響を与えているものなんでしょうかね。
ああ、それは深い問いですね。マーケティング的なイメージだけじゃなく、その裏にあるこう技術的なつながりとか思想みたいなものについて、他の車を見るときにもちょっと考えてみると、また違った発見があるかもしれないな、なんて思いました。
なるほど、面白い視点ですね。考えてみる価値はありそうです。
はい、それでは今回はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。